3章の15節から読んでみたいと思います。ガラテヤ書の3章の15節から読んでいます。今日書いてあります。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれを付け加えたりはしません。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約はその後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効にされたりすることがないということです。なぜなら相続がもし律法によるのならもはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜った神は唯一者です。とすると律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。まあここまででいいと思う。今までここまでの間でもってできた話というものは、ガラティア地方にいたクリスチャンたちというものが律法に従うべきなのか、それとも信仰で生活をするべきなのかという点について議論をしています。ユダヤ教を信じていた、しかも後ほどになってクリスチャンになった人たちがユダヤ教で教えている割礼、つまり律法に従わなければアブラハムの子孫にはなれないといったところからこの問題が出ているわけなんですけれども、アブラハムが神様から義と認められて祝福を受けるようになったのは律法を行ったからか、それとも信仰によるものかというものから話を出発させている。で、3章の7節では信仰によってアブラハムの子孫だと知れ、それになれるとポールが指摘をいたしました。で、生まれ変わりをしているものは新しい契約の時代では肉の上における割礼というものではなくて心に割礼を受けていなければいけないはずなんです。で、心に割礼を受けているものは契約によって、これイエス様が成立してくれている契約ですけれども、その契約によって神様から恵み祝福を受け取ることができる立場に置かれていると言っていることになります。だからこの観点からですね、この契約というのが何なのかというのを私たちが調べてみなければいけない。人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも、まあ、脚注では遺言と遺言と書いてある。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれを付け加えたりはしません。だから契約というのが何なのかというのを調べなければいけない。新しい契約ですから、一番先にルカ伝の22章の20節で皆様自身が思い出すと思う。イエス様がこういうことを言いました。最後の晩餐の時に食事のうち杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。だからこの今ガラティア人への手紙で言っている契約というのはこの新しい契約のことを言っているわけです。ロマ書の11章ではこれ同じことを言っているんですが、ロマ書の11章では25節から始まるところでもってこういうことを言っています。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたいです。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなりになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。ヘブルの10章に言っていただきますと、こういうふうに言っている。ヘブルの10章の6節を見てみましょう。 まあ、実は5節から始まってるけど6節からで結構だと思う。ヘブルの10章の6節から見ますと、あなたは全勝の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言います。さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全勝の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらでは満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたとも言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返して捧げますが、これらは決して罪を取り去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の命を捧げて後神の右側につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。この契約といったものが今ガラティア人への手紙で言っている契約というものになるわけです。でもガラティア人の手紙をバッと勉強する前にですね、この契約という言葉がどういう意味を持つのか、どういうもんなのかということを少し調べてみないとどうしても話が先に進まない。人間同士の契約と15節で書いてあるもの、どういうもんなのか理解をしなければ、この15節から始まって22節まででポールが教えている内容は全然理解できないことになります。だから人間同士の契約というものは一体どういうものなのかというので、次の4つの点を知ってなきゃいけない。まず第一に知らなければいけないのは、その契約はどのようにして成立するのかということです。人間同士の契約というのはどういうふうにして成立するのか、何が契約なのか。で、二つ目には、その契約を人間同士、あなたと誰かとで成立させたとすると、その契約に基づいて、あなたには契約の義務と、それから契約における祝福というものに、どういうものがあるのかを理解していなければ、契約というものは成り立たないわけです。だけどもそれだけではない。まだあと2つ知っていなければいけないことがあります。どういうふうにしたら契約は成立するのか。で、それ成立させた契約はあなたにとってどういう義務があって、どういう祝福をあなたが受け取ることができるのか。もちろん相手も同じことが言えるわけです。で、3つ目にはですね、契約の内容を変更したいときには、どのようにしたらばできるのか。できないのか、これも知っていなければ話になります。もちろんこの3番目がですね、今のガラテヤ書3章の15節に一番大切なものです。 4番目に言いたいのは、契約を解消させるときには、取り消すときにはどうやったら取り消せるのか、どのように契約というのは成立しているのか、どれだけの義務と祝福とがあるものなのか、内容を、その契約の内容を変更しようとしたらどうしなければいけないのか、その契約を解消させようとしたらどういうふうにしたらいいのか、これを私たちの方がしっかりと理解をしていなければ、契約というものの話をしてもその先進まないということになります。で、その次にですね、同じようにして今度はその契約というものでもって、私たちがこっちのこういうことも知ってなきゃいけない。契約というものはですね、内容的に見ますと2つに分けることができる。一つは契約が全部言葉でもって表されている契約になっているものです。これ私は条文化と呼ぶ。全部条、何々条、何々の何章の何節といったようなものでもって、何条の何の句といったようなものでもって言葉で表されている契約です。 そうするともう一つは条文化していないものということになる。そんな契約あるかと言われるけれども、実際に契約あります。まず条文化している契約はどんなものなのか申し上げましょう。これは皆さん知っていると思う。皆さん自身がクレジットカードを持っている、アパートを借りる、就職をする、これは全部条文化された契約です。まあ今ですね、ほとんどの方がクレジットカードを持っているから、クレジットの会社とあなたとが成立をする契約というのはどういうなのかというものはですね、まず第一番目に契約を成立させるためにはお互いが協定を結ばなきゃいけません。こういう条件でもって私が動くからあなたの方ではこういう動きを取る、あるいはこういうものを与えるということがお互いに賛成できたときに初めて契約というものが成立いたします。クレジットカードとの間で、クレジットの会社とあなたが金を借りようとするときには、あなたの方はこれこれこういう条件で金を借りたいという、いくらほど金を借りたいという。そうするとクレジットの会社の方ではそれなら利子はいくらこういうふうにして払いなさい、それで同意するなら貸してあげましょうという。あなたの方ではそんなに利子は払えないというと、今度は会社のじゃあ別のところに置いてくださいということになる。それだけの利子を払ってもいいから借りたいと言ってあなたが同意をしたときに、つまり協定を結んだときに初めて契約は成立するわけです。じゃあそれからもうやみくもにカードをもらったからいくらでも現金引き出していいかというとそうではない。そのカードで使える最高額はいくらまでと決めてくれます。あなたの収入に応じて、あるいはあなたのいろんな状態に応じてどれだけの利子を払うかなといったものでもって向こうの会社の方から最高金額を決めてくれる。あなたの方ではその金額でいいと思う口座をカードを持つということになるわけです。でその規定の中ではもし返済できなかったら、もし期日までに返済をしなかったらというようなものもある。期日に返済するときにはあなたのその元金、借りた金に関してどれだけの利子をつけてというようなものを全部決めてくれる。嫌だったらあなたはその協定に乗らなきゃ、最後に署名しなきゃ、だから金借りられない。だけどもあなたはそういう利子を払う必要がない。だから一つの会社と次の会社と比較してみて、同じ条件でこっちは利子が安い、利子を少し払えばいいということになったらそちらにみんな行こうというふうにあなたの方でもって選ぶことができる。会社の方だってあなたに金を貸すか貸さないか会社の方で選ぶことができます。あなたがどこにも就職したことがない、自分の名義で金を一銭も持ってない、だけれどもちょっと遊びに行きたいから何億円欲しい、なぜ言ったらあっさりと貸してくれるか、今度は会社の方で拒否することができる。だからそういう関係から言いますと、あなたが会社を選べる、会社もあなたを選べる、あなたがそれの契約に協定に賛成するかしないかあなたが決めることができる、会社もあなたに金を貸すか貸さないか決めることができる。だからそういう関係から見たらお互いが同格にいるということになります。そして多くの場合に給料証明書を持ってこいとか保証人を出せというふうにして会社の方では確実にその金が取り戻せるというものを確証を得てからあなたに金を貸そうとする。あなたのはこの会社は絶対に認知機はしない言ったものの利子だけを返せば、決められた期間に利子きちんとしたものだけ返せばそれ以上は請求してこない会社だと分かった時に初めて協定を結ぶ。これは契約になるわけです。そうしますと今度は契約の義務と祝福とがある。金を借りた、それであなたが自分の自由に使える、これはあなたから見れば祝福です。会社にしてみれば今度は契約を結んだからそのだけの金を貸さなきゃいけない義務がある。だけど今度はあなたの方にも義務が生じます。契約に協定に結んだ通りの利子をつけて決められた期間に返すという義務がある。そのために金を借りる、祝福が得られるんですから。だからあなたの方でもって契約を成立させてあなたが祝福を得たらば当然それに伴う義務を払わなきゃいけない。 会社の方はあなたに金を貸すという義務を払したけれども、後ほどあなたは利子をつけて返してもらえるという祝福が入ってくる。そのために金貸すわけですから、お互いにだから契約の上での義務と祝福とは立場が変わっただけでもって、あなたの義務は向こうにとって祝福になり、向こうの義務はあなたにとって祝福になる。ただ立場が変わっただけのものになるのが契約の義務と祝福です。でもしもその義務をあなたが果たさなかったらどうなるか、今ありましたでしょ、多くサラ金で問題になっているのが。最初は督促状が来る、そのうちに誰か人が訪ねてきて貸しただけの金と利子を持っていこうとする。それでもまだ返さないでいると、今度は合法的に、非合法的にあなたから金を巻き上げていこうと動き始める。だからこういう契約の義務を果たしたくなかったら契約を成立させなきゃいけないんです。その代わり祝福も来ない。じゃあ契約の内容を変更させるときどうしたらいいのか、実はこれがガラテヤ書の3章15節です。これすぐ戻ってきます。じゃあ契約を解消するにはどうしたらいいか、まあ、解消するのはどうしたらいいかというのを先に行きましょう。というのは内容を変更するというのがガラテヤ3章の15節、これが今問題になるわけですから。じゃあ契約を結んだけれどもそれを解消したい、どうしたらいいか。クレジット会社と契約を結んであなたが金を借りた、どうやったらそれを解消できるか、答え簡単です。あるいはどっかの会社と雇用関係を結んだ、つまり仕事をして給料をもらってる、どうやったらその契約を解消できるか、これも簡単です。クレジット会社からは借りた金を全部返せば、契約の通りに金を全部返せば、それから金を借りないと宣言すれば、法でもってその契約は解消できます。雇用関係であればあなたが雇われて仕事をして給料をもらってる、そういう契約を結びたくないんだったらあなたは退職をすればいい、辞職をすればいい。だけれどもその時点でまだ祝福を取っていたとしたらば、あなたにはそれに対しての義務があるんですよ。だから相手がその契約を解消したくないと言ってその契約に基づいてあなたに対しての祝福をまだ与えているとしたらば、あなたは実際には契約を解消したことにはなりません。あなたにはまだ契約の義務が伴ってくる、まあ、これは法律的に言ってもそうなる。神様と人との間の契約でも同じです。人と人との間の契約と同じになる。ところがですね、契約の中には文に書いてあるものと文に書いてない契約とがあります。文に書いてある契約、条文化してある契約を、これをですね、神様の方ではこれを律法と読む。いい例の一つが申命記の28章ということになります。これは神様との契約です。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。契約の義務をあなたが果たしていたらば、あなたには祝福を与えられる。15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟と守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。その義務をあなたが果たしていないで、しかも祝福を受け取っていたら、あなたは逆な結果が出てくるというふうに言ってる。だから律法というものは条文化された契約だって言える。実はですね、聖書のこの教えはこれよりもうちょっと離れたものがある。なぜかというと、これ神様の愛が入ってるから。だけどもこれでもってですね、条文化してある契約というものはどんなものなのか分かっていただけると思う。あなたがこうしたらこうしてあげる、こうしたらこうしてあげる、この時にはこうなる、細かに書いてある。だからいろんな我々が毎日やってる契約はですね、ほとんど条文化された契約です。アパートを借りるにしても何にしても条文化されてる。ところが条文化されていない契約があるんです。どんなのか、結婚がそうです。夫婦の関係は条文化されていない契約です。親と子の関係も条文化されていない契約です。あなたが誰かにした約束、これは契約ですよ。友達にしたような、 だけどこれ条文化されておりません。じゃあどういう理由で条文化していないのか。多くの場合ですね、これは愛が基盤になっているからです。愛だけではない、相手を信頼しているからです。信仰でしょ。だから多くの場合に条文化されていないんです。夫婦の間から手に取ってみましょう。結婚してしばらく経ちますと、まあ、多くの場合にですね、夫婦喧嘩の第一歩、倦怠期の第一歩は新婚旅行7日目に始まると言われてる。ひどい人になると結婚式のその時点でもってもう倦怠期に入っちゃってるのもいる。大抵最初の夫婦喧嘩はですね、新婚旅行に行ってる最中に起こるという。そしてそれから後になってどうするか。あんな人とは知らなかった、あの人に騙されたという間からに発展する。どうしてそういうものなのか。夫婦の間でもって、結婚した後でもって、あの人に騙された、あんな人とは知らなかったというのはどういう理由か。簡単なんです。これは契約なんです。契約の義務というものが、そして祝福というものをお互いがよく理解をしていなかったから起こる問題なんです。まあ、結婚の講義みたいになるけれども、少し聞いていただきましょう。夫婦の間からというものを条文化でするわけにいきません。妻たる者は朝6時に起きて朝飯を作って、味噌汁を作って、おかずを3種類作って、ご亭主のために条文化してあるか、してないんです。亭主は給料の 80% は女房のところに持ってくること、条文化してないんです。条文化していないままでもって、お互いがお互いの役割として動こうとする。だから契約してるんだけれども、夫婦というのは契約で動くわけなんだけれども、実際のこれが契約だとは見るわけにいかない。ところがですよ、契約というものにはどのようにして成立するのか、お互いの協定というのがあるわけですよ。お互いの基準というのがあるわけです。契約には基準がある、協定がある。金を借りたときにはいくらいくらの金を借りるんだったら、いくらいくらの利子をつけて何月何日までに返しなさいという協定がある。嫌だったら契約をするな、契約をしたからにはそれに守れ、しなかったらどれほどの罰が、というふうなものが全部条文化されている。条文化されていなくても契約には全部基準があるんです。ただ条文化されていないだけなんですよ。ところがですよ、夫と妻との間では条文化していない契約を結んでいるから、その基準があっても、その基準は自分が考えている基準であって、相手が考えている基準ではない、協定がないんです。なのに自分が持っているこの基準でもって、協定なしで、相手がそれに対して賛成するしないということなしで、あ、こちら側からは自分の基準で相手に押し付けようとする。ところがですね、私はこういう基準で協定を結んでる、契約をしているんですということは相手に言わない。相手はそれが分かっているものだと動く。相手の方は自分が契約に基づいて、夫婦というのはこういうもんだと一つの基準に基づいて相手に期待をする。だけども相手にどういうもんだと言っていない。夫が持っている基準と、妻に対しての基準と、妻が夫に対して持っている基準と、お互いに何にも噛み合うところないままで、協定しないままでもって、相手がこう動くはずだと決め込んでしまう。そうしてくるとどうなるか。契約の祝福を相手に与える。そうすると相手に当然のように、こちら側からは相手がしてくれるものという契約の義務を要求いたします。あなたの基準に基づいて。ところが相手の方はそれを祝福とは受け取らない。 だもんだから、あなたが契約の義務として相手に要求しているものは、相手は契約の義務として受け取っていないから、それをする必要がないと思う。そうしてくると、今度あなたの方は、もしも向こうが契約の義務を果たさないんだったら、私がなんで祝福を与える必要があるか。だから祝福を与えないということになる。ふと向こうにしてみれば、なんで当然やらなきゃいけないことをやらないんだ。というから余計に向こうはその契約の義務を、あなたが考えている契約の義務を果たそうとしない。そしてそのうちにですね、面白くないから飯作んない、実家に帰る、会社から遅く帰ってきてる、酔っ払って帰ってきてる、給料の半分使ってやろうというようなものに入っちゃうんですよ。結婚してすぐにですね、こんな人とは知らなかった、期待が外れたっていうのは何なのか。実は期待が外れたんじゃないんです。あなたが自分で勝手に相手に持ってるその基準というものを相手が受け入れてくれていないというだけなんですよ。お互いに協定を結んで合意をして、だからお互いにこういうところをしましょうというような協定を何も結ばないでいながらも、あなたが持っている基準を相手に押し付けようとする、相手は相手が持っている基準をあなたに押し付けようとするから、そこでもって期待が外れた、こんな人とは知らなかったというものになる感情なんです。親と子の間ではもっとですね、この契約がひどくなります。親と子の間もこれ実は契約なんです。いや、親と子は愛情で結ばれる、だから契約ではない、契約です。だからこそよその子供に対してあなたは手を出さない、自分の子供と同じように取り扱わない、自分の子供は特別だと思う、関係があるからです。どういうのかというと、親と子の間では契約を同等に結ぶことができないんです。 人と人との間の契約であればこれ同等に結べます。神様とあなたとの間でもこれ同等に契約は結べる。神様の言ってくること嫌だったらあなた神様受け入れなきゃいいわけでしょ。同等でしょ。あなたも拒否ができる、神様も拒否できる、それ全然同等です。あなたが神様と契約を結んで、神様がしなさいというあなたの義務を果たしたら、神様は祝福を与えてくれる。これは神様にとって義務です。あなたに対して義務です。だからこの点でも同等になる。ところが親と子ではどうなるか。同等に契約を結べるか、子供の方が私はあの親が好きだからあの親のところ生まれたいと言って生まれてきたのか、そうじゃないんでしょ。親が勝手に作っちゃうんでしょ。子供は自分の意見を述べて、私はあなたのところを親にして生活したいから、あなたのところに雇ってください。ペットはそれができます。子供はできない。親が勝手に子供を作っています。そして、親がどうするか。子供に対して、条文化して、いない契約を押し付けてきます。よそ様の子供はどうであろうと、私の子供は条文化してあるか、子供と一緒に協議をして、そしてなら私はこれをしようと子供が本当に賛成したものを子供に押し付けてるのか、それともそうしないで当然うちの子供はするはずだといったものを親が勝手に押し付けちゃって、子供がそれを動くように期待してるのか、そう動くように曲げて動かしてるのか、このような契約を内容的に変更するにはどうしたらいいか、この契約を取り消すにはどうしたらいいか。まあこういうことを考えましょう。私がですね、私の子供、まあ一応小学生ぐらいのことを取りましょう。との間で約束をした。これ私にとって契約です。子供にとっても契約です。というのは、私が約束をして何かをしてあげると言ったのは私の義務になって、子供がそれをしてもらうことで子供は祝福を受ける。契約でしょ、だから。お互いが納得をして協定を結んでる。 まあ、いつも駆け引きばかりしてるわけじゃないけれども、今度こうしてあげるね、うん、そうしてほしい、これはもう協定です。二人が両方とも賛成したことです。特にそれで親条件つけたらどうなるか、今度こうしてくれよ、そしたらこうしてあげるよ、日曜日に遊園地連れてってあげる、買い物に行こうね、おもちゃ買ってあげるから、これは契約ですよ、義務ですよ、親にしてみれば。子供は買い物に一緒にくっついていく、だからおもちゃを買ってくれる、義務と祝福です。だからお互いがですね、どういうことだろうと、親と子供との間だろうと、これ人間他の人とも同じですけど、特に親と子供の間では、子供が理解できる、こちら側が契約の義務というもの、子供に対する祝福というものを説明いたします。簡単に言ったら、今一緒に買い物に行ってくれよ、行ったらおもちゃ買ってあげるから、子供はそれで納得する、じゃあ行こう、ほいで今度は子供にしてみれば、なら買い物に行って一応親が言う通りにまともな動きを取ってたら、スーパーの中で走り回ったり棚の品物を全部落っことしたりしなかったら、子供は必ず何か自分の欲しいおもちゃが買ってもらえると期待をするわけです。親の方から今度は子供に期待するものを説明をする。だからスーパーの中で走り回るなよ、店の棚のものを勝手に取り出しちゃいけないよ、私と一緒にくっついておとなしく買い物に行くんだよ、私自身の経験もしましょう。私がですね、こういうふうにして子供と契約を結んだ時、これはっきり言うけど契約ですから、子供と契約を結んだ時には絶対にこれを破らないようにいたします。絶対にと言っても破らなきゃならない時も来る。だけどできるだけ私はこの約束の内容を変えないように努力いたします。まあ、私がですね、一番この契約、子供との間の契約というか約束でもって、うちの子供たちに言葉として出してほしかった、強制するんじゃない、実際に払うんだから出してほしかったものは、うちのパパは約束したものは必ず守ってくれるというほどまでに心から信頼をされるよう私は努力いたしました。だけど多くの場合、私はあの時大学で教授をしてたからですね、多くの場合時に借り出しがあります。教授会というのがある。これは大学の運営をする上に非常に大切なものなんです。これから学生たちをどういう方向に進ませようか、どの学生を処罰しようか、どういうふうにして学校の方針として動こうかなるというようなものを協議するのが教授会です。その日にたまたま子供に約束をしていたといたしましょう。何月何日に今度どこそこの遊園地に連れて行ってあげる。そしたら後になってその日に教授会が開催されるという。その時に私は私の子供に対してこの契約をどうやって解消したらいいのか、まあ、教授会に出ない、これも一つの約束を守るという一つの方法ですけど、教授会出てなきゃこちらそのうちクビになる。だからそういうわけにもいかない。そうすると子供を何とかしてその約束を取り消すようにしなきゃいけない。これがガラテヤ書の3章の15節なんです。今一度ガラテヤ書の3章の15節見ていただきましょう。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。一旦契約を成立したら誰も無効にできない。誰もこれは一方的に自分が都合の良いようにという意味です。契約を成立している当事者自身が、つまり私と息子との間でもって契約を取り消そうという協定ができた時に初めてその時まで成立していた契約は効力のないものに変わります。私が子供と例えば遊園地に連れて行くという約束をして、これは子供に対しての契約です。けれどもちょうどその日に教授会がある、だから子供にを連れて行けなくなった。その契約を取り消すためにどうしたらいいか、子供に向かって明日遊園地に行く約束をしたけれども、パパは 仕事がでもって忙しいから行けなくなったから、その次の何月何日こうしてあげるから我慢してね。子供がうんいいよ、これで初めて契約を取り消せます。すでに2人の間で成立している契約の内容を変更するというのも同じです。一方的に契約の相手の承諾を得ないで勝手に契約の内容を変更したり契約を取り消したりすることは許されません。ポーロはガラティア地方のクリスチャンに対して十字架で達成している祝福というものと律法というものとの違いを説明をするのに、十字架で達成されている自由というものとそれに対する罪の意識、律法に縛られている生活をするといったものとの違いを説明をするのに、アブラハムは信仰で義と認められた、律法によるのではないということを説明をして、そして十字架で達成されている祝福を受け取って現実にするのも信仰によるのである、律法の行いではないということを発展させようとしている。で後ほどになるとですね、もっと割礼というものをもっと大きく取り上げます。契約を成立させた両方からの承諾賛成がなかったら契約の内容を変更したり契約を取り消したりすることはできないことになります。かき乱す者、偽兄弟、割礼派と呼ばれている連中、これはガラティアのクリスチャンに向かって言ってた連中は、割礼を受けなかったらアブラハムと同じように、あるいはユダヤ人たちと同じように包皮の肉を切る割礼というものを受けていなかったら神様と契約は成立していない、神の家族のものになっていない、祝福は受けられないという教えを持ってきた。律法で縛ろうといたしました。でポールの方は、生まれ変わりというものは律法でするのか信仰で現実になるのかどうなんだと3章の始まりの方で聞いている。そしてこの3章の6節から始まるところでは、2つの面からかき乱す者の教えは正しくないということを言いました。一つはアブラハムは神を信じ、それが彼の義と認められた、つまりアブラハムというのを具体例をとってかき乱す者の教えは正しくないということを言う。ところがもう一つあります。キリストイエスを具体例にとってしようとしているのが13節から14節にかけての教えなわけです。なんでですねポーロ自身が3章の6節でもって急にアブラハムというものを出してきたのか。ガラティア人への人たちにとってみれば直接関係ない人でしょ。肉体の上での先祖ではありません。アブラハムの子孫というのは今でいうユダヤ人に対しての子孫なわけです、肉体の上から言ったら。なのになんでアブラハムというのを急に引っ張り出したかというと、これはアブラハムというのを具体例にしてかき乱す連中は割礼を受けることが必要なんだと言ってるからです。だから律法に従わなければいけない、アブラハムがこうだったからあなた方もと言って、この偽兄弟たちがガラティア地方のクリスチャンに押し付けようとしている。だもんだからポーロはそのアブラハムを具体例として、いや違う、信仰が先ではないか、信仰で救われてるじゃないか、律法で救われてるんじゃないじゃないか、律法で義と認められていないじゃないかということを強調しようとする。そしてもうすでに成立しているその契約というものは誰も無効にしたり付け加えたりすることができないじゃないかと。どれぐらいこの契約というものは大切なのかというのがですね、実は15節の人間の契約でもというところに脚注に遺言と訳せる言葉があるというのから見ても分かっていただけると思う。一度成立した契約遺言は誰も取り消すことができません。契約を成立した両者がお互いに同意をしてその契約の内容を変えよう と言ったときに、あるいは契約を潰そう、解消しようと言ったときに初めて効力を持つのであって、その契約の内容を変えようとするときには両方が賛成しなきゃいけないんです。親と子供の場合でも同じです。夫婦の間でも同じです。だから片っぽが離婚しようと言って片っぽは離婚に反抗さないよ、言ったら離婚は成立しません。両方が賛成しなきゃいけない。だからどんな変な勧誘されたにしろ何にしろ、離婚届書に同意書に反抗すれば子供と同意したことになる。神様は一番最初にアブラハムに契約を成立しました。そしてその契約の効果はどこまでかというと、子孫に通じるものだと言っている。神様はでこういう声かけ方しましょう。イエス様はこれはルカの福音書の22章を開けていただかなければいけないからです。今一度見直しをしておきましょう。イエス様自身は新しい契約というものをこういうふうにしました。ルカ伝の22章の20節では、食事のうち杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様が新しい契約を立てる、そのために血を流す、あなたたちの代表者としてと言った。誰なのかは別にしてですね、イエス様も誰かのために契約を成立したという、あなたとイエス様との契約じゃありません。イエス様はあなたの代表者として契約を誰かと成立させてくれている。そうするとですね、契約そのものから見たら神様とアブラハムとにやった契約と同じになる。神様とイエス様との間でやった契約です。それの恩恵をあなたが受けているということ。そうするとこの契約の内容を変更するためにはどちらかが、でもこの両方が内容を変更しよう、こういうふうに変えようと言って、両方がそうだその方がいい変えましょうと言った時に初めて成立するものです。アブラハムは死んでしまいました。だからこの契約はこれアブラハムに関して遺言となる。契約の当事者が内容を変更しよう、あるいはこの契約を取り消そうと両方で賛同したときに、初めてその契約を内容を変えたり取り消したりすることができる。アブラハムは死んじゃった。その契約はそのまま残ってます。イエス様と神様との間でもって成立した契約は、イエス様は今天に行っちゃってる、変えようとはしない。だから今成立しているこの新しい契約というものを誰が変えることができるか、この両方でもって内容を変えようと協議をして、じゃあこういうふうに変えようと賛成しない限り内容は変わらないということになる。まず先にアブラハムでいきましょう。そしてアブラハムとこのその子孫といったものに戻ってきてみたいと思います。アブラハムと神様とが契約を成立させたときに、一体神様の方はアブラハムに向かってどういう契約としたのか。創世記の17章を見ていただきましょう。神様自身はその契約を変える意思があるかどうか。創世記の17章の1節から読んでみましょう。アブラハムはもう死んじゃった。だからアブラハムは契約を変えるわけにいかない。じゃあ神様の方は契約の内容を変えたいと思っているかどうか。1節くれます。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。 あなたは私の前に歩み、全くものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。まあ、契約ですよ、まだ成立する。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼につけて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名をもうアブラムと呼んではならない。あなたのはアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからだ。これまでアブラハムと神様との間ですよ。だけどその契約の祝福義務がどこまで続くのか、その後で神様が言ってます。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちも出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、その次です。そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。神様の方からはもうこの契約を変えようと思わないと言ってる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。これがアブラハムの子孫となるための条件です、義務です。私はあなたが滞在しているうち、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。マラキ書の3章についていきましょう。マラキ書の3章では、もうこれ皆さんも開けなくても分かると思う。こう書いてあります。主である私は変わることがない。ヤコブ書の1章の17節では、父には移り変わりや移りゆく影はありません。つまり神様は変わらないと言ってる。そうしてくると、神様とアブラハムとの間で成立した契約というものは永遠に変わらない、変えることができないということになるわけです。ガラテヤ書の3章の16節にいきましょう。ところで約束は、つまりこの契約したものは、アブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことをせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。そうするとアブラハムと契約をした動きは、これ最後にこれはキリストということになる。アブラハムの契約の対象は子孫と言われているのはキリストだということになります。そうしてくるとですよ、じゃあその契約の対象となったキリスト自身は、後ほどこれ神様との間でまた新しい契約が成立するんですけど、キリスト自身はじゃあその契約を変更する意思があるかどうか。キリスト自身は契約の内容を変えようとしたり、契約を無効にしようとするかどうか。ヘブル書の一章を開けていただきましょう。ヘブル書の一章の八節から読んでみましょう。巫女についてはこう言われます。キリストについてこういうこと言われている。神よ、あなたの御座はいよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流れられます。すべてのものは着物のように振りみます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。ヘブル書の13章の8節では、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。ヘブルの9章に戻っていきましょう。9章の14節と 15節読みましょう。もし13節からいきます。ヤギとお牛の血または雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが、だからその新しい契約でその恩恵を受けるものとなった者たちは、永遠の資産の約束を受けることができるためです。ヘブルの10章の14節にいきましょう。キリストは聖なる者とされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたんです。そうしてきますと、神様とアブラハムとの間でもって成立した契約というものは、神様自身も、もちろんアブラハム死んじゃったからもう契約内容変更することができない、キリスト自身もその内容を変更しようという意思がないということになるわけです。取り消そうともしていない。ガラテヤ書の3章のその先聞きましょう。17節、私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束を無効にされたりすることがないということです。横道になりますけど、皆さんにぜひですね、これだけ分かっていていただきたい。だからこれ言いましょう。神様がアブラハムと、あの時のアブラムと言われた男と契約を成立しました。どうやって成立させたかというと、アブラムの信仰を基盤として成立させたわけです。それから430年経って、これはモーゼの時代になります。エジプトで奴隷生活をしていた神の民がエジプトから逃れ出してカナンの地へ行くときに、神様は律法を与えました。ここで質問になります。どうして律法を神様が与えなければいけなかったのか。これが先ほど言った条文化されている契約と条文化されていない契約とに、神様とアブラハムとの時に契約は成立した。後になってモーゼを通してイスラエルの連中には律法を与えました。430年後です。アブラハムの時には神の義と認められた。なのにどうしてモーゼの時代には律法というものを与えなければいけなくなった。しなさい、してはいけないという制限を与えなければいけなくなったのか。答え簡単です。アブラハムは神を信じて義と認められた。この連中は、モーゼと一緒にくっついてきたイスラエジプトの奴隷だった連中は、神を信じ義と認められることができなくなったからなんです。神様とアブラハムとの間の契約というものは条文化された契約じゃありません。大雑把な概略だけは示されて、条文化されてない。立法は条文化しなきゃいけないわけです。なぜか、神様を信じて動くという基盤がなくなっちゃったからです。で、ここでですね、もう一つ横道でもって皆さんにぜひとも覚えていただきたい点を言いましょう。創世記の15章を開けていただきましょう。創世記の15章を開けていただきたいと思います。15章の6節を見ていただけると、 彼は主を信じた。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。そして15章の18節では、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。15節の18章では神様がアブラムと契約を結んだという。さて、この契約は神様とアブラムとの間でもって協定して、お互いに賛成して条件を出し合って結んだ契約かどうか考えていただきたいと思うんです。アブラムの方でもって神様が言い出したことを断ることができる、あるいは条件を変えて自分の条件に、希望に合った条件に向こうを納得させるということをした上で成立している契約かどうかじゃないわけでしょ。これ一方的でしょ。神様の方から一方的に、私はお前と契約を結ぶ、アブラムの方が、いや契約なんか結んでほしくないと言えないような契約です。今一度15章の18節見ていただきましょう。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペゼル人、レフェアム人、エモリ人、カナン人、ギロアル人、エブス人をあなたに与える。神様がアブラムにこういう質問したが、私神様はアブラム、お前と契約を成立したい。その内容はこういうもんだ。お前これ受け入れるか。受け入れたら、あなたアブラムはこういうことをしなさい。もし受け入れて私と契約をしておきながら、私からの契約を受け取っておきながら、祝福を受け取っておきながら、その契約の義務を守らなかったら、ということを神様が言った上で成立している契約かどうか。神様言ってないでしょ。一方的な契約です。一方的な契約でもって、お前は契約の義務を果たしていないからということを神様がアブラムに言えるかどうか。お前契約を守っていない、契約を破ったと言えるか。言えないわけでしょ。一方的なんですから。じゃあモーゼとの間はどうなのか。出エジプト記の2章を見ていただきましょう。なんとこれもこれまで終わってくれればいいけども、出エジプト記の2章を見ていただきましょう。2章の23節からこう書いてあります。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心に留められた。3章の6節いきましょう。モーゼに言いました。また仰せられた。私は私の父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーゼは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼の痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から良い広い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒチ人、エブズ人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーゼは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。エジプトの奴隷となっている連中は神様に向かってアブラハムの契約に基づいての助けを出しました。それに対して神様がこう言いました。12節、 私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなたはこの山で神に仕えなければならない。それに対して出エジプト記の4章を言ってみましょう。4章の27節。それから主はアロンに仰された。アラノに行ってモーゼに会え。彼は行って神の山モーゼに会い口づけした。モーゼは自分が使わすとき主が語られた言葉のすべてと命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーゼとアロンは行ってエジプト人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーゼに告げられた御言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったと聞いてひざまずいて礼拝をした。イスラエルの人たちは神様の命令に従いますと約束をしております。これが契約です。